ここからはレスパイトサービスアルタス提供ウチノンのコーナーをお届けします。お家でのんびりしてますか？楽しかったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと、お話しできる相手はいますか？ほっとできる心の居場所が大人だけでなく子どもたちにも少なくなってきています。年齢、性別、障害、国籍の違いにかかわらず、地域の中で子どもたちが幸せに暮らしていくにはどうしたらいいでしょう。このコーナーでは、さまざまな子どもたちに関わる団体個人に登場していただき、今の子どもたちについて考えるコーナーです。今日もアドバイザーには相談サポートアルタスの堀之内健吾さんにお越しいただいています。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、そして本日のゲスト堀之内さんからご紹介お願いします。
はい、今日はですね、はい、元小学校の先生をされてまして、はい、今子ども食堂で一緒に、関わらせていただいている、はい、住和代さんを今日はゲストにお迎えさせていただきました。
はい、住和代さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今子ども食堂というワードが出てきましたけれど、今ニュースでもよく聞く言葉ですし、もちろんこの延岡の方々もご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、この子ども食堂というのはどういったものになるんでしょうか。
そうですね、うん、今ですね、子ども食堂延岡今山っていう、はい、団体で、はい、毎週金曜日の夜に、実施してるんですけれども、はい、子ども食堂っていう言葉、うんうん、知らない方もおられると思うんですが、はい、今子どもの貧困っていうのが割と話題に取り上げられつつあって、はいはい、変な話、食うものもないようなお子さんたちっていうのは日本にはなく、そんなにいないとは思うんですけれども、そういった部分ではなく、今日本では6人に1人は貧困なんじゃないかっていうような言われ方をしていますね。
すみさんは子どもの貧困についてなんですけれど、
貧困っていうこともあるかもしれませんが、まずは私はこの子ども食堂に関わったのは、はい、昨年3月まで小学校に勤めてまして、はい、それからやっぱり何か子どもに関わることがしたいなというふうに考えていた、ちょうど5月に延岡でも子ども食堂を開きますという話し合いがありますというのを伺って、はい、ということで、そこから1回目から話し合いに参加させていただき、はい、その発起人の方々のお話にこう賛同して参加させていただいてるんですけど、はい、今関わってる一番の自分の元になってる考えというか元は、はい、やっぱり食べるということは一番生きる元になることだと思ってます、うん、で、ああ美味しかった、お腹いっぱいになったということから何かこういろんなことが始まって次につながっていくようなことになるんじゃないかなと思いますので、何かそこに関わることが今できているので、継続して今させてもらっているところですが、
食育っていう言葉もね、よく耳にする言葉なんですけれど、やっぱ食べることと生きることつながってるっていうような、なんかそんな感じがするんですね、やっぱりね。
ですね。
実際にこの子ども食堂を開いてみてどうですかね。どんな感じですか。
そうですね、毎週金曜日に、はい、午後から準備をして、一応30食から40食ぐらい準備をしているところなんですが、小さいお子さんを連れたお母さんとか、はい、年配の方、そして中学生、高校生とか寄ってくれます。で、おばちゃんって言って、来て、あ、美味しかったよって言ってくれると、なんかそれだけで、あ、よかったなと、そういう、思いを持って今取り組んでるところです。
なるほど、そこに集まった人たち、もちろんその知らない人たち同士がこう集まる場所でもあるわけじゃないですか。そこでまたこういろんなね、交流とかができるっていうのも一つの、
そうです
ね、いいところじゃないかなって思うんですけど、
子ども食堂のやっぱり一番の意義は、居場所の確保、確保というか居場所になり得るっていうところが一番の今全国的に、調査されるというかですね、重視されているところではあるんですよね、
はいはい。
先ほども言いましたように、やっぱり片親のですね、ご家庭の 家庭なんかはですね、はい、やっぱりお母さんなんかがもう夜も遅くまで働いてらっしゃったりとかして、もう子供だけでご飯を食べるとかいうような、まあ、家庭もやっぱり多くなってきているようなんですよね。まあ、そんな中でみんなでご飯を食べようっていうのが、あの子ども食堂をはじめ、まあ、最初はあの東京の方がされたのが最初なんですけれども、はいはい、まあ、そういったところからですね、全国的にもやっぱりこういう取り組みはいいということで、
そうです
よね、出るっていうところですね。まあ、その中でまたあのもちろん、地域の人たちとの交流っていうところもありますし、またあの中には全国的のな子ども食堂はですね、
はいはい、
お勉強、まあ、宿題なんかも、はい、そこでしたりして、
あ、なんかそれはね、なんか一緒にいいかもしれませんね。いろいろ教えてもらったりとかもできるじゃないですか、ね、はい、あ、なるほど。まあ、なんかちょっと形もだんだんともしかしたら変わってくるかもしれませんよね。その子ども食堂自体がまたいろんな風に、はい、いろんなものがこう、ね、
そうですね、
プラスされて、
はい、名前は子ども食堂ですけども、やっぱ年配の方がいらっしゃって、
はい、
こうたくさん話をしてなんかこう笑顔で帰って行かれるとか、そういう姿もあるようです、
はい、
先日はあの高校生が寄ってくれて、あの見事第一志望の大学に通りましたということで、みんなでやったねって、あのお赤飯炊かなきゃっていうような話をしたこともありますが、なんかそういうこう喜びを一緒に持てるっていうのも、とても嬉しいことだと思ってます。
なんかすごくね、やっぱりこう温かくなるような、やっぱり心が温かくなるようなあの活動の一つかなって私は思うんですけど。
そうです ね、我々が子供の時は、やっぱり近所のおじちゃんとかが、まあ、怒ってくれたりとか、
そうそう、ね、もう全然関係なくね、自分の子供も人の子供も関係なくなんか怒られてましたね。なんか悪いことしたら隣のおばちゃん
たち、隣のおばちゃんなんかがね、あのほらこのお菓子食べて帰んねとか言って寄り道してみ、わざと寄り道してみたりとか、まあ、あのお店商店街なんかでも自転車屋さんとか、まあ、八百屋さんとかそういったところの、あのお店の方が、ね、まあ、子供たちに話しかけてくれて、今日はお母さん連れて買い物行きなさいよなんて言われたりして、地域の目がいっぱいあったと思うんですよ。
そうですよね、
それがなかなかね、今の時代は、まあ、そういった商店街も本当延岡はね、まあ、だんだんとお店も寂しくなってきてるし、まあ、変な話、同じマンションにとかアパートに住んでて、もう挨拶しない方がいいなんていうようなね、
そういう話もね、やっぱあります
ね。まあ、ちょっとやっぱり孤立、人数ね、あの人口が多い少ないってことじゃなくて、やっぱりあの孤立していく世帯、子供
そうですよ、ね、
っていうのがね、やっぱり今現代問題だと思ってますね。
やっぱり時代の流れではあるんですけれど、昔はと言いますか、まあ、私たちの小さい頃っていうのは、あの地域の人みんなにこうなんか見守られていたっていう感じがしてたんですけれど、
やっぱりあの食っていうのはその子の素が出ると私は思ってます。それこそ小学校を勤めてる時に、
はいはい、
給食の時間に、他の勉強の時間には見せない、その素の顔っていうのが子供たち見られました、
はい、
やっぱり食べる時ってやっぱその子が出るのかなと思うんですけど、でやっぱり楽しく食べられる環境っていうのが一番大事なんじゃないかなとやっぱり思ってまして、ずっとそういう思いでいたので、この子供食堂に関してもやっぱり食べる、一緒に食べて、一人ではなくって何人かこうみんなで食をこう囲んで一緒に食べることで、こう楽しさとか、まあ、いろんな話をしながらですね、とかその一つそういう場であるのが場でありたいなと思っているところですけど、
はあ、なるほど。あのちょっと話変わるんですけど、ちなみになんですけど、あの、はい、メニューとかってどうやって決めるんですか？
メニューはですね、あの料理長がいまして、
料理長がいるんですか？
はい、料理長さんが、
最強料理長
がいるんですね。
何でもできる料理長がいまして、
はいはい、
その方が一応メニューを決めて、はい、
で、まあ、それをみんなで作って
そうですね、
はい、なるほど、
はい、またそれもなかなか楽しい、
ね、
まあ、はい、私はあの料理に携わることはないんですけども、 まあ、でも夏なんかは、うんうん、夏休みなんかは、うん、本当スミさんと一緒にかき氷屋さんをしたりして、
一緒にしました。
かき氷売りをしたりして、すごく楽しかったですね。
はい、楽しかったです。
うん、だ大人も本当にそういった意味では楽しんで参加できる、うん、まあ、ボランティア活動、気軽に参加できるボランティア活動だと、無理なくですね、
うん、
これがどうしても仕事となるとね、
そうですね、
なかなかこう、あ、ね、いやいやって思いながらするところもあるんですけど、うんうん、
はい、
ボランティア活動ということで、もういつでも気軽に、
はい、
うん、自分が好きな時に、うんうん、そして好きなことを、まあ、お料理が好きだから、まあ、お料理担当であるとか、はい、子供と話が好きだから、まあ、そういう接客係だとか、私みたいに飲み会が好きだから飲み会
お酒係
お酒係とか、
そうですね、
楽しんで大人も参加してると
思います。子供も大人もこう楽しみながら、そう、みんなでワイワイっていう雰囲気がね、はい、
できることをできるときにと考えてます、
うん、なるほど、はい、いや今日はなんかすごく楽しい、これからなんかね道が開けるようなそんなお話でしたよね。なんか
そうですね、私にとってね、まあ、本当に泉さんさっき今年の去年の5月が、うん、まあ、第1回目の集まりで、
はい、
実質始まったのがこの秋8月末から、まあ、9月ぐらいで、まあ、にかけてプレーオープンだったんですけども、はい、9月から本格的に今の場所でというところでされているので、はい、
うん、
まだ実は半年も経たないぐらいのね、形なので、
はい、
まあ、一番は本当は、まあ、私が言うことではないんですが、うんうん、続けていくっていうこと、
うん
うん、これがもう来週とか明日行ったら店食堂が閉まってたっていうとね、何のための居場所だったのかっていうことにもなるし、その子供の成長を見るっていうことに関して言えば、やっぱりこういろんなライフステージ、小学校、中学校、高校、そして先ね、うんうん、大学受験、
うんうん、
そして本当に社会に出る時、うんうん、まあ、社会に出たとしてもいろんな苦労がありますから、
うんうんうん、
そこに自分が気づいた時とか苦労した時に食堂の、まあ、おじちゃんとかおばちゃんとかに、うんうん、こんなことがあってへこんだんだわなんつってね、じゃあそうOK頑張れよしか言えないけど
まあでもそれもね、うん、一つのね、なんかもう本当にこうコミュニケーションのね、うん、取り方の一つじゃないかなっていうふうに思いますね。さあ、それでは、スミさん、子ども食堂の活動の他に、どういった活動を現在されているんでしょうか。
はい。最近関わり始めたばかりなんですけれども、
はい、
やはり子どもたちに楽しい、思い出を作ってもらう、楽しい経験をしてもらいたいなということで、はい、人形劇とかを呼んだりする活動に関わらせてもらってます。今度2月25日に大阪からクラウテっていう人形劇団が延岡にやってきます、
はい、
大変有名な劇団で楽しい人形劇が2つ見られるようです。他にも地元の大学生とかも参加してくれるお祭りもありますので、ぜひ皆さんも見に来てください。
はい、ということで2月25日開催だそうです。これからもぜひ活動を続けていただきたいなと思います。
毎週金曜日頑張ります、
はい、ありがとうございました今日のゲストは須美和代さん、そして、アドバイザーは相談サポートアルタス堀之内健吾さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではリクエストをお願いします。
はい、アイスクリームの歌。
おとぎ話の王子でも昔はとても食べられない、アイスクリーム、アイスクリーム。僕は王子ではないけれど、アイスクリームを召し上がる。スプーンですくってピチャッチャッチャッ、下に乗せるとトロントロのど音楽隊が通ります。ぶかぶかどんどん冷たいね、ルラルラルラ甘いね、チータッタタッタッタ美味しいね、アイスクリームは楽しいね。